T4T Translation for Transformation。
こんにちは、伊藤理恵です。この番組はトランスレーションフォートランスフォーメーションコンセプトに、テクノロジーや SDGs などの最新トレンドをわかりやすく翻訳し、私たちの仕事や組織のトランスフォーメーション、変革に生かすヒントをお伝えする番組です。パーソナリティは、オリオリこと伊藤理恵と、
フジノンこと藤野貴則がお届けします。
オリオリこんにちは。
フジノンこんにちは。
いやー、T4T Translation for Transformation ということで、トランスフォーメーションっていろんな視点があるんですけど、まあやっぱり組織変革っていう、僕たちのこのお客さんがリスナーに多いので、その方々たちに役に立つ話ということで、今日は人的資本経営について話したいと思います。
壮大、
重い、
はい。
人的資本経営はですね、まず最近のニュースっていうと、2022年11月の終わりに、はい、発表された情報ですが、人的資本の開示を23年3月期から大手4000社対象という記事が日経で出されました、
はい、
人材を企業の資本とみなす人的資本の開示義務化に向けて、金融庁が検討してきた制度の詳細が固まった。有価証券報告書を発行する大手企業4000社を対象とし、2023年3月期決算以降の有価証券報告書に人材投資額、社員満足度といった情報の記載を求める。上場企業の多くを占める3月期企業は早急な対応を迫られることになりましたということで、私のお客さんなんかでも、いや、こういう話が出ちゃったんで、人的資本の開示ってどうしたらいいですかみたいな相談が、来てて。なんかね、これまず、よくあるんだけど、こういうルールがあるから物事やらなきゃいけなくなったみたいなのは、なんか手段が目的化するとかって、ブーブー言う人もいるんだけど、僕はね、これとても良いことだと思っていて、やっぱり、日本の会社っていうか、日本のビジネスの業界って、やらなきゃいけないっつってガッて動いたら、なんか、その中で、プロセスの中から学び取って、やっぱ人的資本大事だよねっていうことが、実践地として、経験として溜まってくるところあるから、こういうふうなルール規定から始まるっていうのは、とてもいいドライブの仕方なのかなと思うんですけど、どうですか、オリオリのところにもこの人的資本開示っていうところで、ご相談事とか来たりしてるんですか？
いやー、やっぱ多いですよね。直接的にその言葉が出てきたからって言わなくとも、そこにつながってるなっていうことも含めてですし、直接的に、もう開示しなくちゃいけなくなるからっていうことが、枕言葉についてお話しいただくこともありますね。
どんなことをやっていく、ことが必要だっていうふうにお話しされてるんですか？
これ結構実はその企業様によって状況が違っていて、なんか大きく3つぐらいに分かれるなって思ってるんですけれども、まず一つは、今まで、そうは言っても、あまりその人材に投資することができていなかった会社さんの場合だと、開示しなくてはいけない、内容に関わる施策をまず作らなくちゃっていうところから、スタートするお客さんだったり、あと今やってきてることをこの開示のために整理整頓するというか、整理させていく、羅列させていくっていうところで、社内の情報を整理したりですとか、必要なもの、足りてないものを新しく、作っていくっていうところの話をいただくパターンがまず一つ目ですかね。で、もう一つは、やっぱりこの、人的資本、っていうところで、会社の、ビジョン、パーパス、戦略と、この人的資本っていうところが、どんな風に、つながっているのかっていうところを、しっかり、見せていく、ストーリーとして、実際に、この人数でいくらやってますっていうだけではなくて、例えばそのエンゲージメントの結果も、どの部分が課題で、どこに対して、戦略の実現だったり、そのビジョン、パーパスの実現のために、会社としては、問題設定をしているとしたら、じゃあ具体的にどんな取り組みを行って、その改善だったりとか、資本としての成長につなげていこうとしているのかっていう、その新しい、その、 場作りっていうところについてご相談いただくパターンが、
うん、
まあ、まず次のステージっていうんでしょうか。そんな感じになってきてますね。
なるほど、なるほど。まあ、まず一つ目は、ね、人的資本の開示ですから、さっき言ってたのは、人材投資額何やってますかってことを、有価証券報告書に出しなさいってことなんで、まずはやってることリスト、はい、人材育成や人材の投資のためにやってることリストを羅列するっていうことがまずありますよね。
そうですね。
これ例えばあれですか、まあ最近のダイバーシティインクルージョンの文脈からすると、うん、そのためにこういうような社内の中での研修や制度や、みんなが考える場作りに対して、年間何回、合計いくら投資してますみたいなことを言ったり、うん、若手の人材抜擢っていうことを進めるために、早期リーダー育成みたいなことをやっていますとか、うん、はい、あとは、50代ぐらいになってきて、割と、セカンドキャリアみたいなことを考えていくみたいなことをしなきゃいけないんだけど、割とぶら下がっちゃうみたいな人たちが多い中で、彼らのリスキリングに対してこんな投資してますみたいな、こういうその、やっている、その研修的な、育成的な、組織開発的な取り組みの一覧を見せていくことと、それに対していくらかけてるかみたいなことをまず出すっていうのが一歩目って感じ。
そうですね。やっぱりリーダー育成、いわゆるその次世代をどう育てているか、あとはそのキャリア開発の領域ですよね。すべての社員の方々をこう活躍させていくっていうことと、あとはそのエンゲージメント、どういうふうにとって、で、それを高めていくために、具体的にどんな取り組みを行っているか、まあ、D&I の文脈で、書かれている。
なるほど。なんかこれ、経営企画とか人事の方とかが、まずやってることをまとめますみたいな感じで、それをちょっとこう、ね、こう分類して、リーダー育成、リスキリング、D&I みたいな感じで分類したやつがなんかパワポにまとまって、なんか出されるみたいな感じは、まあなんか、まず想像がつくと。これ第一歩目として素晴らしいじゃないですか。でも、それが羅列になってくるところから、さっきオリオリが言ったのはストーリーって言いましたけど、それは何のためにやっているのか、なぜやってるのかということを、目的とちゃんとつなげていくっていうことで、私たちの会社のパーパスは、これこれこういうことだから、
うん、
だから私たちはこういう、人的投資をしています、うん、っていうことをつながりで見せていくというのが2歩目だと。
はい。
って感じ？
そうです。まさに。あと、まあ、本当にその、会社として、その個人、その社員個人と、どういうその関係を構築していこうとしているのかみたいな、そういった文脈もこのストーリーの中には含まれてくるっていうふうに感じます。
なるほど。例えば、今までだったら会社のビジョンをどう達成するかのために社員があったみたいなことなんだけど、うん、そのソンポホールディングスでやってるみたいに、マーパー、はい、マイパーパスみたいなことを捉えて。
幸せのためにっていう。はい。自分のパーパス起点でですとか、やっぱりその社員と会社の関係性っていうところをどんな風にパラダイムシフトを起こしていく中でその人的資本として扱っていくのかっていうことをきちんとストーリー化しているっていうのが、まあ、次で。で、さらにそこの先っていうところで、うん、その実践、そのを通して、じゃあどう会社が成長していくのかっていうところに、つなげていくっていうのが、まあ、一番進んでいるというか、一番これから、まあ、開示の後に求められてくるシナリオになるんじゃないかなという。
ああ、まあ、有価証券報告書だから、投資したからには ROI の R を見せなきゃいけないから、どういった成果が出て、それは、まあ、会社の中の中継に基づく KPI にどんなインパクトがあって、うん、いうのを、まあ、それこそデータで見せていくっていうことだよね。まあ、これって結構重要なことで、今までの話聞くと、これ人事やってる人とか人材開発やってる人にとってみたら、いや、社員育成することは会社の義務だし、社員が育っていけば会社は成長するんだっていう思いを持ってるからやってるわけなんだけど、これ事業サイドとかね、結構古くからの経営者からすると、いや、社員満足させるために会社があるんじゃねえみたいなこととか、社員の幸福は上がるのはいいけどさ、と。それで俺たちの会社がちゃんとサステナブルあるかどうかっていうのはこれ別問題だろみたいな話になってくるわけで、人的資本の、人的資本をこう、 増やしていくっていう活動が、事業としてのその、成長につながってるのかってことをエビデンスで見せていくみたいなことが必要になるじゃない？こういうことをちゃんとやれてる会社とかってあるのかしら？
いや、どうなんでしょうね。でもそこを志して、取り組んでいてる、している企業さんは間違いなくあると思います。
まあそうね。で言うと、よくそのギャラップの調査、ストレングスファインダーのギャラップ社の調査で、日本の会社のエンゲージメントがめちゃくちゃ低いみたいなのは、まあ有名なデータがあるじゃないですか。
はい。そうです
ね。で、エンゲージメントが高ければ高いほど顧客満足度が高かったり、生産性が高かったりと、逆にエンゲージメントが低いと、従業員の退職率だけじゃなくて、品質も悪いみたいな数字が出たり出て、ああいうことだと思うんだけど、実際に僕が一昨年かな、見てて、こう、素晴らしいデータだなと思ったのは、味の素の、はい、DX 戦略、の、戦略資料みたいなところに、はい、まあ、あそこの会社がその、ただのものづくりっていうところから、その顧客の体験価値を高めるために、まあ、データを活用した方向にどんどんシフトするよっていう DX 戦略を書いていて、うん、でそこでは人的資本が大事で、彼らのデータからすると、この数年来取ってるエンゲージメントデータの上がり具合と、会社の、これ何だったかな、時価総額か株式収益率、株主収益率だったかもしれないけど、はい、のデータが相関してるみたいなことをね、出してて。まあこれはつまり従業員のエンゲージメントが高ければ高いほど我々の会社は、投資家から評価されるようになってるっていうエビデンスを、まあ見せてきたっていう。まあこういったことっていうのも、もういろんな会社がやらなきゃいけないっていうステージになるんだろうね。
そうだと思いますね。はい。
そのストーリーが繋がるから、なんか、その、結構その知的生産性が高いって言われる会社とかだと、社員がイノベーティブだったり、自分の思ってるウィルみたいなことを、こう、どんどんその新規事業とか、もしくは会社の中の、変革みたいなことにアクションしていけば、社員が育っていくことと会社が変わっていくことっていうのが連動するみたいな。これは結構スタートアップとかベンチャーとかね、社員数が少ないところだと割とイメージつくのよ。だけど大手企業で超大手みたいなところで、この人的資本、いや、一人一人育てていくっていうことってめちゃくちゃ大変なわけで、なんか、10杯人からあげるで、3年目にはこの研修、10年目にはこの研修、管理職になったらこの研修ってやっていくことの方が、まあ、楽だって思いがちで、それはどう捉えていったらいいんでしょうね。
そうですね。やっぱりでも個別その階層とかっていうところでの研修は、まあなんか、やっぱりこの正解を早く出すためだったり、今までの我々その人間の経験っていうものを、異常することでスピードを上げるとか、なんかそこの解決にしかならない感じがしていて、やっぱりそのカルチャー全般をこうみんなで作り上げていくんだみたいな、なんかこう全社員運動じゃないですけれども、こう個別具体性が何のためにあるのかっていうと、やっぱり正解に近づくためのものではなくって、やっぱりその理想を作り出すためのものにシフトしていくみたいなことが必要で、理想があるからエビデンスが面白いっていうか、
なるほどね。
なんか正解だったらエビデンスはもうその100点じゃなきゃダメなわけじゃないですか。
はいはい、100点満点中の減点評価になっちゃうわけだ。
そうそうそう。そうじゃなくって、これからそのエビデンスを見せていくことがなぜ必要なのかというと、自分たちがその理想とするパーパスだったりビジョンっていうものに対してどんだけ近づいてきたか、何を通してそれが近づいてると言えるのかっていうエビデンスだと思うんですよね。
うん。なるほど。いや、まあ、これ、人的資本経営、冒頭言った通り、ビッグテーマなんで、15分で、だからこうしましょうってことを出せるようなテーマではないんですが、まあ、あえて今日この15分の中での結論じみたことを言うと、人的資本っていう、資本になってるとかポイントで、人的資源ではないんですよねっていうところが、 まあ、次回ちょっと取り上げてみようと思うんですけど、人材版伊藤レポートでも、実は大事に語られていることで、
はい、
僕はね、昔、3年ぐらい前かな、コロナ前に講演してた時に、はい、僕は HR っていう言葉が嫌いなんだって言ってた。
なんか言ってた言ってた。
言ってたでしょ、はい、なんでかさ、ヒューマンはリソースじゃねえっつって。
確かに。
うん、ヒューマンはヒューマンなんだよっつって、ヒューマンをリソースで捉えるのってそれ機械じゃんっつって、
うん、
機械として人間捉えてどう生産性上げるかみたいなことは、俺が自分が社員だったら超嫌だと。だから僕は HR の人って言われるのすごい嫌で、ね、ヒューマンの人って言いたいですみたいなことを言ってた覚えがあって、ここで実は大きなパラダイムチェンジで、今回の人的資本経営は人的資源とは言っていないですよ。じゃあ人的資源と人的資本の違いって何なんですかっていうところに、結構その大手の企業、さっき人がたくさんいるってところは、人は資源としてリソース、まあ、ある意味、道具として捉えていないですかっていうところを、今回のこの人的資本経営では考えなきゃいけないっていうところについて、ちょっともう少し深掘りしてみようかなと思います。は
い、この番組は、働くを変える窓を開ける、株式会社働き心地研究所と、知恵を広げる知恵を育てる、株式会社文殊の知恵の提供でお送りいたしました。